のコーナーは今日のこの人です。メキシコからカナダまで徒歩で縦断するアメリカのパシフィッククレストトレイル4200キロをですね、
はい、
日本人で初めて踏破されたという船橋にお住まいのヒーロー武人さん25歳に今日はスタジオにお越しいただきました、
はい、
お話伺ってまいりましょう。ヒーローさんよろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
今手元に、セルティフィケートオンケンプリーションっていうんでしょうか、完成証明書っていうんでしょうかね、終了証明書っていうんでしょうかね、
投下証明書ですかね、
これはどこで発行しているもの
なんですか。はい、それはこのパシフィッククレストトレイルをですね、まあ、管理といいますか、まあ、それをまあ愛する人たちがまあ作ってらっしゃいますアメリカ の、まあ、NPO 法人ですね、がございまして、そちらの方が、まあ、発行していただいた証明書なんですけれども、踏破終わりまして、その、まあ、踏破の日にちですね、何日かかったとかどこを何日通ったっていう話をですね、申請しますとそれに対して証明書を出していただけたものでして、帰りましてからいただいたものです。
ああそうですか、これはもう宝ものになりますよね。
そうですね、
日本人初ですか、
初めてですか、はい、さあ先ほど来、ご紹介しておりますが、このアメリカのパシフィッククレストトレイルというのはどんなところなんでしょうか。
はい、こちらはですね、はい、アメリカ合衆国の中でも西部ですね、西の方太平洋岸沿いの、カリフォルニア州、オレゴン州、ワシントン州のですね、はい、3州を、ま、通りまして、南はメキシコとアメリカの国境線から、北はカナダとアメリカの国境までをつないでいる、ま、トレイルです。
トレイルというのは どういう意味なんですか。
トレイルといいますのは、ま、日本語に直しますと登山道とかですね、自然歩道というのが一番イメージとして近いと思うんですが、まあ、獣道のような、ま、細い道ですね、ですから車ですとか、はい、そういったものは入れないような細い、ま、登山自然歩道のようなものをイメージしていただければいいかなと思いますけれども、
車両は入れない、じゃあ人だけ。
そうですね、実は人と、はい、まあ、馬だけですね。
馬だけね、はい、まあ、この4200キロという距離ですが、例えば日本でいうとどのくらいの。
そうですね、稚内の宗谷岬ですね、こちらから鹿児島の佐多岬の先まで大体3000何百キロかと聞いてますので、
はい、
日本の北から南までを過ぎてさらにあと700キロぐらいでしょうかということになると思いますので、
沖縄ぐらいまで行くかもしれません、大変な距離ですよ、
ね、イメージできましたけどね、
でこの、トレイルですけれども、大体どういった感じのところと言えますかね。
そうですね、はい、まあ、簡単にご紹介しますと、
はい、
その自然の大きなその変化といいますか、さまざまな自然の中を抜けていくトレイルがトレイルでして、
はい、
まあ、一番南、まあ、メキシコのあたりですね、南カリフォルニアは本当砂漠地帯で、まあ、サボテンが生えて水が少なくて気温が30度、一番暑いところが40度ぐらいまでなる、その暑いところからですね、中に通るのはシェラネバダ山脈という、山脈がございまして、こちらは標高がだいたい3500メーターから高いところで4000メーター、まだ雪も残るようなところを抜けていきまして、それが今度は、まあ、オレゴン州に入りますと、まあ、深い森とですね、湖の中を行くような、トレイルが、そして最後ワシントン州に入りますとマウントレーニアですとか、マウントフッドという、まあ、日本でも比較的名前を知られた大きな山のですね、麓を回って通る非常に自然の変化が豊かなトレイルですね。
それとお話を伺ってますと、気温差っていうんですか、温度差っていうんですか、大変にこの、
そうですね、一番暑いところではさっき、申しましたように40度ぐらいになる日もありまして、まあ、モハベ砂漠という砂漠を抜けた時なんですが、気温最高で42度まで上がったことになりましたし、
はい、
寒い日は本当氷点下、5度ぐらいでしょうかね、その朝起きるとテントが凍っているような時もございましたので、その気温の変化がやっぱ一番大変といえば大変。
一夜にして40何度から氷点下の。
そうですね、まあ、一夜、そうですね、はい、大きい時では朝、起きたら氷点下、昼になったら30度というの時もございました。
そうですね、
体調とか大丈夫ですか。
そうですね、体はきつかったですね、ただおかげさまで大きな病気との怪我はすることなく歩き通したのは良かったなと
思います。今ね、自然歩道のイメージというお話でしたけど、 これトレイルどんな風に歩くんでしょうか。
こちらは基本的にはずっと山道ですので、泊まるところとかはないんですね。ですから背中にテントですとか、寝袋ですとか食料とかそういったものを一切合切、背負って歩く、バックパッキングというスタイルで歩いておりまして、だいたい5日から7日間ぐらいですかね、ずっと荷物を担いで歩いて、でたまに街に降りて、食料とかそういったものを補給すると、そういったことを繰り返しながら進んでいく感じです。
このバックパッキングというのはスポーツなんですよね、ヒロさん。
そうですね、登山とかトレッキングとかと同じような形で山の山を歩いて旅する、スポーツの種とお考えいただければいいかなと思いますけれども、
バック、リュックの大きなもの
を
持っていますね、そこにテントなども詰め込んで、
全部詰め込んで、
一切こう、野宿というんですか、
そうですね、基本的には、ずっと野宿を繰り返してたまに町に降りて補給すると、そういった形をご想像いただければと思うんですけれども、ですからずっと、食事は基本的に全部自炊ですね。川も水もですね、川から汲んで、それをろ過したり、あと、しながらですね、そういった機械があるんです。例えばあとは薬品ですね、そういったものを使ってろ過して、それを水事に使って形になりますね。
水を飲んでいた
という、そういったことこの時はそうですね、
大丈夫、体は大丈夫でした。
おかげさまで、1回だけお腹壊したことありましたけれども、
ですよね、よくね、場所が変わると水がないという話を聞きますけれどもね。
そうでもね、これもどうしても聞かないことにはどうして登山しようと思ったんでしょうか。
そうですね、私がこういったアウトドアスポーツをするようになったのは、子どもの頃からボーイスカウト活動をやっておりまして、その中で登山ですとか、カヌーですとかそういったアウトドアスポーツをするようになったんですね。その中ではこのバックパッキングというスポーツに出会いまして、で大学生の時にこのトレイルですね、全部で4200キロのうち大体300キロぐらいをですね、大学4年の夏休みに歩いたことがあるんですね。でその時に実はこのトレイルはですね、メキシコからカナダまでずっとつながっているんだって知りまして、その時にいつかこれに行けたらいいなと、これを全部歩くことができたらすごいだろうなというふうに思っていたのが最初の始まりです。
で勤めを始められて、
そうですね、
このトレイルに、
大学卒業しました後、就職しまして、で2年間仕事をしておりました。で、昨年の3月で仕事を退職しまして、で4月から9月まで歩いてたということになります。
じゃあそのわずか短い距離を歩かれたという経験から、ぜひ将来は全構想、
そうですね、でいつ行けるかとは具体的には自分ではもう決めてなかったんですね。で働きながら、少しずつ貯金をして、情報を集めて、いつかは行きたいなというふうに思っていまして、それが、だんだん具体化してくるんですね。それが決まったのが、昨年だったということですね。行けるようになって思い立ったというのが進んだということになります。
さあそのまさに旅の途中、先ほど気温差最高気温42度、翌日はもう一夜にして氷点下の世界で、そういう気温の厳しさなども終わりだったというお話ですが、それ以外で大変だったなっていうようなことはどういうことでしょう
ね。そうですね、やはり最初はまだ体が慣れていませんでしたので、1日歩く距離も短かったですし、その背中に背負ってる荷物も余計なものが多かったんですね。例えば最初は洋服の着替えもですね、3着4着と思っていたんですね。やはり1週間もお風呂入れないんだから着るものぐらいは着替えようと思ってですね、T シャツの替えもいっぱい持っていく、タオルも2本持っていくようなことをしたんですけれども、でやはりそうすると荷物が重くてですね、体は疲れるし歩く距離は伸びませんし、疲れてばっかりいたんですが、だんだん賢くなりまして、実は着替えなくてもいいじゃないかと、余計なものが多いんじゃないか、ちょっとずつ荷物を減らしていってですね、少しずつ歩く距離伸ばしていく、だんだん慣れていくまではやはり体がきつかったですね。
多少下に汚れてもいいじゃないかと、
最初的にはもう気持ちを
まま軽くすると、
そうですね、
いうことでしょうか。あと途中で危険な目 にあったということはどうでした？
おかげさまで幸い例えば盗難ですとかね、事故ですとかそういったことには出会わずに来れた。まあもちろん山の中ですからね、一人も出会わなければ、はい、そういったことも少ないですので、幸いそういった事故はなかったんですが、やはり人に会わない分だけ今度は動物の方がよく会うんですよね。そうすると、動物に例えば、出会ったクマとかもやっぱり会ったことがあるんですけれども、人を襲うよりもですね、動物は食料を狙っているもんですから、ですから、テントの中にですね、食料を置きっぱなしにしてちょっと離れると動物がすぐ寄ってきたりするんですね。幸い取られるまで行かなかったんですけれども、夜中にテントの周りを大きな鹿がうろうろしたりですね、そういったこともありまして、ちょっと怖い思いはしましたが、
鹿程度はと思いがあるんですが、
熊はびっくりしますね。
どうされたんですか？
トレイルを歩いていましたら、同じようにトレイルをですね、前からトコトコ親子連れの熊が来るんですね。クマが出るぞとは聞かされてましたので、どうなるかなと思ってたんですけども、会った瞬間に、お互いびっくりですね。で、お互いもう、逃げ出すような感じで、幸い襲われたりとかそういったことはなかったですが、やはりちょっとびっくりしました。
結構大きいクマ、大きいですね。
船を持ってったり、カニを持ってったり、そういうことはなかったんです
か？そこまではしませんでしたけれども、やはり夜中に、クマの多いところですと、その、クマが来ないようにですね、食料を、その、木から吊るしたりですね、岩の間に隠したり、といったようなことはいたしました。
ああ、なるほど。そうしとけば。
テントから離して置いておけばですね、寄ってくることもないので、そういったことはいたしました。
じゃあ、彼らを、なんていうんですかね、
ちょっ
と
ね、
テントというものに行けば、食料がありそうだ。
人が食べてるものは美味しいっていうのを知ってるみたいですね。
もう、その4200キロの行程中、人と出会ったということはどうでした？
人ともよくいろんな方と会いました。それは会ったというのは、この道をですね、トレイルを同じように踏破を目指されるそのハイカーというのも他にいっぱいいまして、そういう人たちと、私は一人で行ったんですけれども、旅先で出会ったそういう他のハイカーと時には一緒に歩いたり、街に着いたら一緒にホテルの部屋をシェアしてですね、泊まって、一緒に飲みに行ったりと、そういうような出会いもありましたし、この他にも、私たちみたいな歩く人たち、ハイカーをですね、サポートしてくれるボランティアの方たちがいらっしゃいまして、トレイルエンジェルというふうに呼ばれてるんですけれども、通りがかりの私たちをですね、家に招いて泊めてくれて、食事をご馳走してくれたり、シャワーを貸してくれたりとか、そういった多くの人たち の支えにもありました。
日本からは、ヒロさん。
はい。
ね、参加された。世界各国からやはり参加される。
そうですね。このトレイルが日本ではまだ全然無名ですが、海外ではそれなりに知られているトレイルでして、私があった中ではイギリスですとか、ドイツ、ベルギーですとか、珍しいところではチェコ、スロバキアのところから来られたりですね、しましたが、そういったいろんな方がその、触れ合いも楽しいひとときでした。
本当、たくさんの方は挑戦されると思うんですけど、その中からどのくらいの割合の人が成功というか。
そうですね、だいたい毎年、200人から250人ぐらいが、その挑戦されるというふうに、言われておりますが、その中でだいたい3割から例年5割ですねというふうに聞いています。やはり長い距離ですので、その間で体調を崩されたり、足痛められたりですね、そしてあとはやはりお仕事の都合でどうしても帰らざるを得ないですとか、そういった方もいらっしゃいますので、なかなか踏破するというのは実力というか、そういう体力だけでなくて、そういった社会的なものもですね、クリアしなければいけない、難しいのかなと思いました。
年代とかも、むしろその若いですけど、様々なんですか？
そうですね、私は結構若い方でして、若い方よりもやはり年配の方の方が多かった気がします。50代60代ぐらいの方も多くて、一番最高齢で私がおして68歳って方が、その方はもうお仕事リタイアされてですね、定年退職されて、楽しまれてる方でしたけれども、ですから年代は幅広くいらっしゃいましたね。
そうですか。さあ、ヒロさんはその4200キロをどのくらいかけて踏破したんですか？
はい、4月の21日に、メキシコの国境を出まして、9月の9日ですから、ちょうど4ヶ月と、2週間から3週間、4ヶ月、3週間でしょう。
5ヶ月近く
ですね。はい。
なんか気が遠くなるような思いがいたしますね。はい。さあ、後半もまた、このパシフィック、クレストトレイルについてヒーロー武田さんにお話を伺ってまいりますが、ひとまずここで交通情報をお届けしましょう。
はい。では日本道路交通情報センター前田彦さんに伝えてもらいます。前田さん、日本道路は国道14号線の上りが普段のメキシコカナダ4200キロを日本人で初踏破しました。船橋市にお住まいのヒーロー武田さんにお話を伺っていきます。
ヒロさん、先ほどこの4200キロを4ヶ月と2、3週間で、はい、ほぼまあ5ヶ月って言っていいと思うんですが、この、まあ、スポーツは時間を競うんではないわけですか？
いや、全く違います。皆さんがその楽し、ま、週末とかに楽しまれていらっしゃる登山ですとかハイキングをですね、まあ、長くしたものというふうにお考えいただければいいと思います。ですからもちろんその全部いっぺんに歩かなくてもいいわけですし、何年かに分けて歩かれている方もいらっしゃいますし、もちろんご近所に住まれている方は週末のハイキングとしてトレイルを楽しまれていらっしゃいますので、決して競ったりですね、全部の歩くことだけを目的とするわけではございません。
一遍でなくてもいいんですか？
そうですね。じゃあその都度なんか証明書みたいなものをいただく、
これは証明書はですね、自分のその歩いた距離をですね申請するものですので、もちろん今日何分の、今年は何分、どこからどこまで歩きましたという形でも証明書は発行していただけると思います。
そうですか。
はい。
はい、先ほどね、ヒロさんボーイスカウトの経験があったというお話ありましたけども、この準備訓練どのようにしていたんですか？
ボーイスカウトやっておりましたら、登山ですとかそういったものの、基礎的な知識はありましたけれども、実際の準備となりますとなかなか大変でした。
ですよね。
やはり日本人の方でまだ歩かれた方が記録がなかったものですから、何も価値ものがもう全部手作業だったので、貯金もちょっとずつしつつ、あとは仕事の合間にです、合間というか終わった後にですね、仕事をしつつインターネットで情報を取り寄せたり、地図やガイドブックをですね、アメリカから取り寄せたりしながら準備を進めたという感じです。
すごく長い距離なんでね、体力作りとかその辺はどうだったんですか？
本当はそれもしなければいけなかったんでしょうけど、なかなか仕事に追われてまして、あとやはり毎日30キロ歩くためのね、なかなか準備というのもどう訓練したらいいものか全然分からなかったもので、やはり基本的な健康にだけ常に気をつけていて、あとは歩きながらなんとかなるだろうというのはちょっと楽天的な考えでアメリカに渡りました。
ヒロさん、今お話の中で働いてお金も少し貯めてという話でしたが、突っ込んだことを伺って申し訳ないんですけども、宿にはほとんど泊まらない乗り物にも、
あまりお金は
かからないですね。実際に、そうですね、向こうに行った航空券代、往復の航空券代ですとか、本当食費程度でお金使えなくても使うところがないという形でしたので、そんなにお金はかかっておりません。
さあ、今にしてこの4200キロを踏破してどんな思いでいらっしゃいますか？
そうですね、はい、やはりいくつか、思ったことはいっぱいあるんですけれども、いくつかご紹介できればと思うのは、やはり自然の中でですね、その長い時間を過ごしていると、その普段その街中で暮らしているとですね、忘れてしまっているような、その自分のこの体の生身の実感と申しますか、自分が今人間生き物として生きてるんだなっていうですね、そういったものを強く感じます。やはり暑かったり寒かったりといった自然環境をですね、それに対して体がその感じるものというのがよりそのストレートな感じで入ってきまして、ずっとやはり空調の中で慣れてしまった体にとってはですね、それがやはり新鮮な刺激でしたね。それが一つと、やはり一つのことをずっとやはり目標としてこうやって歩き続ける、追いかけてるとですね、やはり当然それを達成した瞬間はものすごい充実感がありました。カナダについて国境を越えた時ですね、ものすごい、やったなっていうのがあったんですけれども、それと同時にちょっと寂しかった感じがあるんですね。これはもっと不思議だなと思って、自分でも不思議だったんですけれども、ずっとその2年間ですね、2年間、去年歩きながらも含めば2年半ずっと追いかけてきたものがその達成されてしまった、やっぱ寂しさみたいなものが あったんですね。ですから、そう思うと、今回の目標は達成できたと。じゃあ、次は何をしようかと。やはりそれを追いかけていないと、やはり毎日の生活に張りがないと言いますか、
わかる気がしますね。
充足感を持って過ごせないのかなというふうに思ったのはございます。
充足感と一方では寂しさというのが本当に分かるように感じますね。今日はアルバムをお持ちいただいたこの最後のところに、これはゴールの何て言うんですか、
モニュメントですね。
モニュメントなんですか。
こちらちょうどカナダとの国境線のところに、はい、同じようなスタートと同じですね、モニュメントが立っていまして、はいはい、これで約4250キロですか、のゴールになりました。
そのゴールが遥か先にこう見えた時どんな感じでした？
そうですね、やはり嬉しかったでは覚えてますね。あそこで行ったら終わりなんだっていうですね、やはりワクワク感と、じゃあこの先何があるのかなって言ってもそれもちょっとありましたね。これを超えてるでは何があるんだろうっていうのをちょっと思ったのもありました。
なるほど、できればカナダは国境を越えて
まだ、そうですね、道が続いていれば
でしょうか、ね、
まず先に行きたいと思ったかもしれません。
で一応道はここで切れてるというか、
はい、ここまでで、一応終わっておりまして、この先はまた違う道になるんでしょうけれども ね、
ね、お写真の中のヒールさん、思いっきりいい笑顔ですね。
で先ほどお仕事をされていて、その5ヶ月近い間はお休みいただいてということで、
やはりそこまで のご迷惑をかけられませんでしたので、迷いましたけれども、仕事は3月で退職させていただいて、アメリカ行ったということですので、ちょっと正直迷いも当然ございましたし、仕事辞めて、近くに職場に入れていただいたにもかかわらず仕事辞めてしまうのはちょっと迷いもありましたし、親も怒りましたけれども、やはり やりたいと思ったことはその時にやはり成しておかないと後で後悔するのかなと思いまして、ちょっと思い切った決断だとはよく言いますけれども、はい、仕事は失礼して、はい、
じゃあ勤めていらした時の職場の報告にいかがでしたか？
帰りましたから真っ先に、おかげさまで辞める時に温かく送り出していただきましたので、帰りましてから真っ先に福岡の方で仕事していたんですけれども、向こう行きまして無事帰ってきましたと報告しましたら喜んでいただきまして、本当にいい職場だったなと感謝しております。
そうですか。
まさに夢を代表して叶えたようなもんですよね。
嬉しいです。
いや、当然職場を辞めてまでというね、ご両親なんかも反対され
たりして、そうですね、最初はえらい怒られましたけれども、はい、何回か話す間でですね、理解してくれまして、一番の理解者というか支援者だったというふうに思ってます。
今思い返してもそれは正解だったという、
ですかね。そうですね、迷いはありましたけれども後悔はないですね。
はい、でこのトレイルですね、今回通ったコース以外にもいくつかアメリカにはあるんですって？
アメリカの、トレイルシステムというのがありまして、はい、この他にも、合計8本ですね、こういった自然の中を行くトレイルがありまして、はい、その中でも長いのは東海岸とロッキー山脈に1本ずつありまして、これ3つをですね踏破するのがそのアメリカのバックパッカーの、よく夢というふうに言われています。どこでもまだ日本人では歩かれた方はいらっしゃいませんので、
どうですか。西のコースは踏破した、はい、
そうですね、夢としては持っていきたいなと思ってます。
退職しないまでも短い距離、さっきの話で、
そうですね、そういった達成の仕方もありますね、
あるかと思いますよね。
次なる夢はすでにねあるわけですね。
ちょっと秘めつつ
そうですか。どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のこの人はメキシコ国境からカナダ国境まで徒歩で縦断するアメリカのパシフィッククレストトレイル4200キロをですね、日本人で初めて踏破されたという船橋市のヒーロー武俊さん25歳にお話を伺いました。では